ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。3分ぐらいで結構です。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は詩編の4編、旧約聖書3版をお持ちの方は908ページ2017年版をお持ちの方は935ページです。それではお読みいたします。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し偽りを慕い求めるのか。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が言うとき主は聞いてくださる。震えわななけ、罪を犯すな。心の中で語り、床の上で静まれ。義の生贄を捧げ主により頼め。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちのように照らしてください。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住ませてくださいます。今日の説教は、主がくださるゆとりと平安と題しまして、工藤先生にお願いいたします。
それでは改めまして新年おめでとうございます。おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてそれから始めたいと思います。父なる神様、この新しい年も愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉である聖書に耳を傾けることができるこの幸いに心から感謝をいたします。聖書は神様の言葉ですから、私たちの知恵では理解することができません。どうか御霊様が今光を照らしてくださって、今日の御言葉がよくわかるようにお一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように、このものを隠してくださって、ただあなたご自身が語りかけてください。すべてこの時間をお委ねいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。2026年の初めの御言葉になります。本日はこの詩編の4編から、ゆとりと平安ということについて考えてみたいと思っています。ゆとりと平安、この言葉を聞いて私がすぐに思い出したのはイエス様のお姿でした。ガリラヤ湖という湖が大荒れになった時、イエス様と弟子たちが乗っている船が沈みそうになったということがありました。福音書に書かれています。あまりの嵐のゆえに弟子たちは非常に恐怖を感じて死んでしまうと叫び声を上げたと、そのように言われています。しかしその時イエス様は船の後ろの方で眠っておられたと福音書には記されているわけです。そしてイエス様は弟子たちに対して、どうして怖がるのですかと、あなた方の信仰はどこにあるのですかと、そのように言われました。またイエス様は十字架にかかられる前の夜、死を直前にしたその場面でも弟子たちに対して平安を語られます。新約聖書ヨハネの福音書の14章27節にイエス様の言葉があります。ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します、 私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。死を直前にしてもイエス様ご自身は平安を保っておられた。それに加えて周りにいた弟子たちにもイエス様は平安を与えるんだとこう言われました。新しい年が始まりましたけど、私たちの今年の歩みにもいろんな難しいことが起こってくるかもしれません。おそらく何もないということはないと思います。その時私たちはその問題に対してどのように対処をしていくでしょうか。子どもの質問の一番ですけど、何か問題が起きた時にあなたはまず何をしますか。何か問題が起きた時あなたはまず何をしますか。どうでしょうか。最近であればまず AI に聞いてみるという方もいるかもしれません。すごくいい答えが返ってくるんですね。またそうでなくても誰かに助けてもらおうと走り回ったりとか、または反対にフリーズしてしまって何もできなくなるという場合もあるかもしれません。イエス様のように何かが起きた時に平安を保って、そして周りにいる人にも平安を分け与えて、その上で自分のなすべきことをしっかりと進めていく、そういうふうになるために私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。本日は一緒にこのゆとりと平安ということについて、聖書詩篇4編から教えられていきたいと思います。それでは、もう一度聖書箇所を読みします。詩篇4編の一節をもう一度読みします。詩篇4編一節。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。以前の聖書では追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいましたというところが、あなたはゆとりを与えてくださいましたと、まあ、そういうふうに訳されていました。解き放ってくださるっていうのはゆとりを与えてくださるという意味もあります。元の言葉では狭いところで神様が広さを与えてくださる、狭いところにあって神様が広さを与えてくださるという意味の言葉が使われています。私たち、まあ、例えば自分を追い詰める人がそこにそばにいる時であるとか、自分を圧迫するような問題が押し寄せてきた時、ストレスを感じて心が締め付けられるような思いをします。余裕がなくなると思うんです。そして余裕がなくなるとどうなるでしょうか。物事を冷静に考えること、捉えることができなくなっていきます。先を見通すこともできません。視野がどんどんどんどん狭くなってしまって、適切な対処ができなくなってしまうものです。それゆえ何かが起きたとき私たちにまず必要なことは何かというと、ゆとりを与えていただくことです。平安を得ていくことです。その上で初めて私たちはふさわしい対応、ふさわしい判断へと踏み出していくことができるようになります。今日の詩篇の作者はダビデという人ですけれども、ダビデは敵から苦しめられているという状況の中にありました。その苦しみの中でダビデは一節に言われていたように神様のところに行って神様に祈っています。現実から一歩離れて神様の前に行って一呼吸置いているダビデの祈りです。 ダビデがまず神様のところに行ったその理由は、かつて同じようなことがあったときに神様が自分を解放してくださった、そういう経験を彼は持っていたからでした。神様との間に信仰の経験を持っていた。それゆえいざ何かが起きたときにも神様のところにまず逃れていくことができたということなんです。それゆえ私たちにとって大事なことは、常日頃から神様との関係を持ち続けていくということです。常日頃からの神様との関係です。日常のこと、小さなことから神様に祈って、神様に助けられて歩んでいく、そういう経験を積んでおくということがとても大事なことになります。そういう信仰の経験があると、もし大きなことが起きたときにも私たちはまず神様のところに行くことができます。そしてゆとりと平安を神様からいただいて、その上で適切な判断を下していくことができるということなんです。ダビデは神様のところに行って祈る中で平常心を得て、そして次のように言っています。2節と3節でダビデはこう言っています。2節から3節、人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し偽りを慕い求めるのか。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだとダビデは言います。この特別に扱うという言葉は、分離するとか区別するという意味があります。特別に扱うというのは分離して区別するということです。旧約聖書に5回しか出てこない珍しい言葉なんですけれども、5回中4回は出エジプト記でこの言葉が使用されています。出エジプト記で神様がエジプトに対して10の災いを下されたということがありました。神様がエジプトに災いを下されましたが、イスラエルの住んでいるところだけにはその災いが至らなかったということがありました。そこをお読みしたいと思います。出旧約聖書出エジプト記の11章の7節をお読みしたいと思います。出エジプト記11章の7節、しかしイスラエルの子らに対しては、犬でさえ、人だけでなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。この区別されるというのが、特別に扱うということです。神様はご自分の民であるイスラエルを区別して特別に守られました。で、これはですね、イスラエル人の信仰が素晴らしかったとか、何か貢献をしたから守られたということではありませんでした。神様がイスラエル人たちを特別に扱ったその理由は、聖書によるとアブラハム契約のゆえであったと言われています。アブラハム契約のゆえ、つまりアブラハムに神様が約束をしたことを守りたい、アブラハムへの約束を守るために神様はイスラエルを区別してエジプトから救い出してくださったということなんです。これは私たちも同じです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって契約に入れられているもの、神様のものとされている存在です。イエス様が十字架の上で私たちの罪のために死んでくださった、そのことを根拠として神様は私たちを区別して特別に守ってくださる、 そして最善の道へと導いてくださるということです。それゆえ何か問題が起きたとき、トラブルに遭遇したとき、一番大事なことは何かというと、それはイエス様から離れないことです。神様との特別な関係の中にとどまるということが一番大事なことです。そして神様からゆとりと平安をいただいて、必ず自分は守られるんだというその心をいただいて、落ち着いて一つ一つ信仰の判断をしていけばよいわけです。何かが起きたときに自分でこれをどうにかしようと焦って動き回る必要はありません。反対にもうダメだと絶望して投げやりになる必要もないんです。慌てる必要はない。焦らないで広い視野を神様からいただいて、自分のことだけではなく周りのこともよく見て、先のこともよく見通して、そして神様にある適切な判断を一つ一つ積み重ねていく、そういう私たちの歩みでありたいと思うんです。子どもの質問の2番ですけど、何か問題が起きたときに一番大切なことは何ですか。何か問題が起きたとき一番大切なことは神様との良い関係を保つことです。神様との良い関係を保つこと、すべてはそこから始まっていきます。それでは次に4節から5節、ダビデは神様との関係を保つためにどうすればよいかということを教えていきます。4節から5節、神様との関係を保つためにということです。4節、震えわななけ罪を犯すな、心の中で語り床の上で静まれ。五節、義の生贄を捧げ主により頼めと。ここに神様との関係を保つために大事なことが三つ言われています。ご一緒に三つ確認していきます。まず一つ目に大事なことは4節にありました震えわななけ罪を犯すなということです。震えわななけ罪を犯すな、聖書教会共同訳という、聖書がありますけど、その聖書教会共同訳ではこのように訳されています。怒りに震えよしかし罪を犯すな、怒りに震えよしかし罪を犯すなと、そのように訳されています。不正をされたときにそれに対して怒ることはあると思います。しかし罪を犯してはなりませんよと、そういう命令がなされているということです。この箇所は、新約聖書で使徒パウロがそのまま引用しているんです。そこを読みしたいと思います。新約聖書エペソ人への手紙4章26節から27節でパウロはこれを引用しています。エペソ4章26節、怒っても罪を犯してはなりません。ここが引用ですね。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいとパウロは教えています。相手から理不尽なことをされたときには当然正当な怒りが私たちのうちに湧き上がります。これはイエス様もお怒りになりましたし、神様も悪に対しては怒るお方です。しかしもしその怒りがコントロールできなくなってしまうならば、自分がその怒りに飲み込まれていくならば、それは悪魔の思うつぼだとパウロは言うんです。なぜなら自分もまた相手の罪に巻き込まれてしまっている、そういう状態になっていくからです。私たちは主の祈りで こういうふうに祈っています。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと、このように祈ります。負い目というのは罪のことですね。これはどういうことかというと、神様との良い関係を保つために私は相手を許しましたということです。神様との良い関係を保つために私は相手を許しました。私ではなく神様が裁き主ですと、そのように私たちは告白するわけです。相手がどんなに悪くても、相手がどうであろうと、私に関しては神様との良い関係を保ちますと、私に関しては神様と共にいますと、このことが大事なことになります。それでは2つ目、神様との関係を保つために大事な2つ目のことは4節の後半です。4節の後半に、心の中で語り床の上で静まれという命令がなされています。これ原文では静まれというところに強調点が置かれています。問題を抱えたときには大事なことはまず静まることです。神様の前で沈黙の時を持つこと、自分の答えを探すのではなく神様からの答えを待つ、このことがとても大切なことです。もちろん AI の情報であるとか世の中のアドバイスというものは参考になると思います。しかしそれはすごく参考にはなりますけれども、絶対的なものではありません。絶対的なものはただ神様の御言葉のみです。それで私たちは神様に聞いて聖書から答えを得て、そして判断していくんですね。旧約聖書イザヤ書の30章15節にはこういう御言葉があります。旧約聖書イザヤ書30章の15節、イスラエルの聖なる方神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。神様の前に静まることが大事なことになります。そして最後に3つ目、神様との良い関係を保つには五節にこう言われています。五節、義の生贄を捧げ主により頼めということです。義の生贄を捧げ主により頼むことです。ダビデの時代、この詩人の詩の作者であるダビデの時代は、神様との関係を保つためには動物の生贄を捧げて罪の許しを得る必要がありました。生贄という言葉が使われています。でその時に大事なことは、ただ生贄を捧げれば良いということではないと聖書は繰り返しているんですね。形ではなくて心からの悔い改めの心を持って、そして神様に信頼してそれを捧げていくということが大事なことだと、これ聖書に教え何度も出てきます。私たちは動物を捧げるということは当然していません。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって罪許され、神様との関係が保たれるということになります。そして旧約聖書の時代と全く同じように、外面的な信仰ということではなくて、神様に対する心からの悔い改めの心、そして神様に信頼を持って歩んでいくということが本当に大事なことになるということです。イエス様を信じると言いながらも神様に聞こうとしない、神様に従わないという歩みであれば、 それは神様との関係を歩んでいるということにはなりません。神様に聞いて、神様に信頼して、そして関係を保つということが大事なことなんだと、そのように今日の詩編は教えています。6節をお読みいたします。詩編4編の6節。多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。子供の質問の3番です。神様との関係を持たないで歩んでいる人は何と言っているでしょうか。6節ですね。神様との関係を持たない人は何と言っていますか。6節にこう言われています。誰が我々に良い目を見させてくれるのか。誰が我々に良い目を見させてくれるのか。誰につけば自分は良い目を見ることができるのか。何に従えば自分の利益があるのだろうか。そのように人々は考えます。当然、神様に従っていたならば、自分は損をしてしまうかもしれないと。神様に従っていたならば、自分の思い通りに歩くことができなくなると、そのように考えていきます。しかし、ダビデは何と言っているでしょうか。ダビデは6節の後半でこう言っています。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。神様、どうかあなたの光の中を歩ませてくださいと、そのようにダビデは言います。ダビデがこのように言うことには理由がありました。かつてダビデは神様の光の外側を歩んだことがありました。ダビデは暗闇を歩んだ経験がありました。ダビデはその時どういう思いをしたでしょうか。ダビデはかつて神様から離れて、神様から隠れて、バテシェバという女性と姦淫の罪を犯しました。さらにはその女性との関係を覆い隠すために、夫のウリアという人を殺害することまでしてしまいました。ダビデが求めたのは、その場限りの満足、その場の楽しさというものです。罪を隠すことができたときには、ひとときはほっとすることができたのかもしれません。しかしダビデの心の奥底、心の深いところには本当の平安というものはなかったと言われているんです。旧約聖書の詩編32編にその時のダビデの告白が言われています。詩編32編3節から4節まで。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。罪を抱えていたダビデの心は、神様からの責めを受けて苦しんでいました。平安がありませんでした。しかしダビデが自分の罪を認めて、神様にそれをすべて素直に告白したとき、神様はダビデを許してくださいました。そのときダビデは心からの平安を取り戻して、これ以上のない本当の幸せを得ることができたということなんです。なぜならダビデはもう一度神様の光の中を歩むことができるようになったからです。本日の七節にもそのことが言われています。七節。 あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。いくらたくさん穀物を持っていても、いくら新しいブドウ酒が豊かにあっても、そこに神様がいないならば、それは本当の喜びではないとダビデは言うんですね。ある牧師先生からこんな証を聞いたことがあります。その牧師先生が小学校5年生の時に父親が亡くなって、母親が日中働きに出るようになったそうです。5年生の時です。で、それまではですね、その先生が、少年の先生が学校から帰ってくると、まっすぐにお母さんのところに行くんですね。そしてただいまとは言わずに、おやつなんかないのというのがいつもの日課になっていたそうです。お母さんは仕事を始めてからも毎日同じ戸棚におやつを用意してくれていました。で、しばらくはですね、学校から帰ってきてそのおやつをいつものように食べていたのだそうです。しかしある日、その先生が戸棚を開けた瞬間に強烈な寂しさに襲われて、その場に立ちすくんでしまったのだそうです。そしてその時に気がついたことは、自分に必要なのはおやつではなかったんだと。おやつをくれる母親の存在が自分にとって何より大事だったんだと、そのことに気がついた瞬間でしたと、その先生は証しをしておられました。7節もう一度お読みします。7節、あなたは、神様は喜びを私の心にくださいます。これ神様が共にいてくださる喜びです。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。神様がいてくださるならば、たとえ食べ物がない状況になったとしても、たとえ誰かに攻撃されるような状況になったとしても、私の心は喜んでいますと。私は平安です、私はゆとりを持っていますと、そのようにダビデは言うことができたということなんです。そして最後の8節がこの詩編の結論になっています。8節、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。はじめに少し触れましたが、イエス様は嵐の中にあっても平安を失うことはありませんでした。眠ることさえできました。またイエス様はユダヤ人から攻撃されて、イスカリオテのユダにも裏切られて、目の前に死が迫っている状況にあっても、やはり平安を保って、そして十字架へとまっすぐに向かっていくことができました。それだけではありません。周りの人々にさえその平安を分け与えることができたイエス様です。8節にあります平安という言葉はシャロームという言葉です。これ以前にもご紹介したことがありますけれども、このシャロームという言葉の意味は完全な平安です。完全な平和ということです。シャロームにはその他にも健全とか完成とか統一という意味もあります。心も体も平安な状態、神様との関係も、また隣人との関係も平和な状態、周りの状況もまた何一つ問題のない状態、これがシャロームの意味です。 まあ、残念ながらこの罪の世の中にあって、私たちは必ず問題を抱えて歩むことになりますので、その究極的なシャロームというものは御国において実現されることになると思います。しかしです、イエス様もそうでした。またダビデもそうです。この世の苦しみの中にありながらも神様の平安を持ち続けることができていたということなんです。なぜそれができるのかというと、それは神様と自分との間にしっかりとした関係を持ち続けることができていたからです。神様と自分との関係がしっかりとしたものになっているならば、たとえどんな状況が起こったとしても、たとえ人が何を言ったとしても、もちろん苦しみはありますけれども、心の深いところでは平安を保つことができるということなんです。人に依存したり、状況に依存することのない信仰、自立した信仰を持つことが私たちにはできるということなんです。この自立した信仰というものは、人間的な方法や特別な知恵で築かれていくものではありません。自立した信仰は日々神様を礼拝し続けること、そして御言葉を学び続けて、そしてコツコツと祈りを重ねていくこと、ここに少しずつ少しずつ気づかれていくものではないでしょうか。それゆえ初めに出てきた通りに、常日頃からの神様との関係が大事になるということです。いつも神様とやり取りをして、いつも神様とコミュニケーションを取りながら、日々神と共に歩んでいく、そのような歩みです。その積み重ねが何にも強制されることのない自立した信仰、自分の信仰を形成することになっていくということです。今年1年もおそらくさまざまなことがあると思います。そういう時にはまず神様のところに行って、神様からゆとりと平安をいただいて歩んでいきたいと思います。その旅ごとに自分と神様との関係がまた一つ強くされているんだということを意識しながら、今年1年も神様と共に歩んでいく私たちでありたいと思います。何かが起きた時には心の余裕をなくして慌てるのではなくて、焦らないで神様からゆとりと平安をいただいて、一足一足主にある判断をしていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたしましょう。私たちの天の父なる神様、一年の初めにまず神様を礼拝できたこと、まず御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。時代はどんどん変わっていきます。また私たちの周りの状況も日々変わって、人の言うことも変わっていきます。しかし神様とその御言葉は変わることがありません。それでいつも立ち止まって神様と相談をして、また兄弟姉妹とよく祈り合って、そこから私たちの答えを得ていくことができるように、この一年神様との関係がしっかりと結びつけられていく一年になることができるようにとお願いをいたします。今日詩編4編与えてくださりありがとうございました。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。